桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
相棒交換。はい、相棒変わりました。デルタブルースです。
あとたまに相棒増えるとこもありますから
ね。そうなんです。もうちょっとついさっきまで見てたんで、ちょっとまだテンションが。
あ、なるほどね。
残ってますんで。
マッハもちらほら出てきたりなんかしつつ。
もう今年最後の日曜日、朝から何やってるんでしょうね、僕たちっていう感じですよね。いい年の大人が。
仮面ライダー見て、お話しするっていう、
ね。そうですね。
ね。もう、まるで貴族のような生活ですね。
もう大きなお友達はみんな垂涎の的ですね。
ただね、本当にね、大きなお友達としての覚悟が違う人はね、
はい、
10時っていう時間はまだアニメを見てるから収録ができないはずです。
そうなんですよね。その後、ハートキャッチプリキュアから始まってね、ドラゴンボール、ワンピースとまだ。
そう。いや、それで済む人まだいいですよ。なんかテレビ東京系とかに変えたらまだバツバツやってるじゃないですか。
あ、そうですね。で、あと平日に撮ったやつも、とか、ね、深夜アニメも見なきゃとかなると。うん、
そうそう。ね。土曜の夜とかもアニメやってたりもするでしょ、多分。
そうですね。
ね。だから、本当は、だから、そのアニメオタクとしての覚悟は足りないんですよ、この二人は。
あ、すいません。失礼いたしました。先輩大変失礼いたしました。もうね、ヨステ人の人たちっていうんですかね。下脱した人たちなんですかね。
あ、そういうことになるんですか？
仙人のような暮らしをされていらっしゃるんじゃないですか。
ああ、その本気の人たちは。
本気の人たちは、ええ。
いや、多分煩悩の塊ですよ。多分今、そんな人はね、未だにね、セーラームーンが出てくるような同人誌でオナニーしてる人たちですよ。
あ、そんなこと言っちゃって大丈夫ですか？今、有明にいるかもしれないですよ。
そうですね。あ、まさに。いや、あ、今日はまだでしょ。
え？
あれ二日目でしょ。
ああ、そっか。いや、でも今日から行ってるんじゃないですか、やっぱり。いや、
今日から行ってる人は行ってるんでしょうけど、煩悩が固まるのは、主に明日でしょ。
ああ、いや、前日からこう、みそぎが始まるんですよ。みそぎ払いが。
ああ、なるほどね。
あと写真撮る方とかもいらっしゃるでしょうし。
あ、そうですね。ね、撮った写真でオナニーしよるんですけどね。
そうです。あとはそれを撮ってもらうためにいろいろ過激な格好をしたりとかね。
そうですね。だから昨日の夜、徹夜組は徹夜してる時にですね。
はい。
陰毛をプチプチ抜いてる女の人とかいたわけですよね。
多分脱毛器とかね、カミソリとか用意してですね、とかそういう感じですよ。そう、
はい。わざとちょっと粗めに脇毛剃ってみたりとかね。
あー、そうですよね。
そんなの方が取り上げられるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、あれですね、吸い匂いのする世界ですよ。
もう行ったことないんでね、なんとも言えないんですけども。
いや、僕もないですけど、僕同時即売会というものに何回か行ったことあるなぐらいなんで。
あー。いや、まあ、社会科見学で行ってみたいなと思いつつも、40で今更デビューもできないなっていう感じです
ね。いや、40はまだデビューできるでしょ
う。いや、もう無理でしょう。
40歳から今更エロ同人誌を書き始めるとかはちょっと問題だと思いますけど、行く分には問題ないと思いますよ。40歳ぐらいはもうちらほらはいますよ。
大丈夫ですかね。
大丈夫です。
じゃああれですかね、本気出して番組グッズとか作って出店者側で出て、買い物前に買いあさってとか。
あとコスプレして入って怒られたり、勝手に充電して怒られたりとかね。
ええ、そういうことをね。
ね。
社会不適合者としてはやって当然だろうと。
そうですね。社会不適合者が今、有明に退去して集まってるので、
はい、
あそこにサリンを撒くと日本がちょっと良くなるはずですよ。
一網打尽ですね。
そうですね。ただその分日本の言論界の触れ幅が少しだけ狭まることになるとは思いますけど。
ああ、ありえますね。
ね。結構ね、触れ幅大きめの人が、ああいうところに真面目に参加してたりするじゃないですか。
あれ？じゃあさ、それ以上言うと、今、はい、アメリカで話題の表現の自由に抵触してしまうんでは。
まあ抵触するんですけどね。まあそんなこともありかなってちょっと思う瞬間とかはあるじゃないですか。
まあありますよ。はい。
ね。
はい、
30万人集まったところでね、29万9000人ぐらいはね、あんまり世の中のためになってない人たちですよ。
言い過ぎですよ、それは。
その理由はたった一つなんですよ。
はい。
コミケに参加してるようなやつだからですよ。
いや、非支配者層としてですね、重要な役割があるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
はい。もうアベノミクスに貢献してますよ、今、すごい勢いで、きっと。
ああ、ああ。国内需要だけ増えてもな。
いや、でも国内需要、まず金回さないと。
あこあんまり富の再配分が行われてないでしょ。
え、でも、まあ、金使うから動くから、物が。で、印刷したりとか、あの、中小の印刷屋さんが潤うんで。
ああ、そういうことですね。はい、でも、あの30万人の中では、閉じられたパイの中でお金が移動してるだけで外に出ていかない気がしますからね。
いやいやいや、でも、まあ、一人10万使うとして、3億でしょ、うん、経済効果としてはすごいですよね。
まあ、そう考えると、あの、3億って聞くと、なんか、アニメ好きな人が思っているコミケのインパクトに比べると、ちょっと小さめな気もせんでもないですね。
ああ。まあ、でも、あれですか、今日はくしくも有馬記念でもあるんで。
はいはいはい。
あの辺あたりで、要は、有馬記念、中山競馬場なんで千葉なんで、まあ、あの辺だけで20億ぐらいの経済効果が今日1日で生まれていると思うと、はいはい、腐った人たちも大事なんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
ギャンブルも何も生んでないと思うけどな。
いやいや、あ、ギャンブルはあれですよ、税金ですか、税収が増えますから。
なるほどね。はい、
国庫が潤うんで、その分消費税下げてくれと。
ああ、そういうことですね。まあまあね、そんなね。あの、まあまあ、この音声自体はね、はい、年明けてから。
そうですね。
アップされてると思いますけれども、まあ収録自体がそんなね、12月28日に行われていますよと。
はい。もう時事ネタ満載で、はい。
そうですね。世の中の8割ぐらいの人がもう9連休やって浮かれてるんですかね。
もう昨日から帰省ラッシュですごいですからね。
ねえ、僕明日仕事ですけどね。
あ、明日、あれですか、御用納めですか。
そうです。
ああ、ご苦労様でございます。
はい。うちの会社普通に29あるので。
ああ、大変ですね。僕はもう11月の半ばぐらいから働いてませんね。
え？それはあれでしょ、事実上みたいなことじゃなくて。
まあ事実上働いてないんですけど。
ああ、そういうことですね。
うん、でも、時系列的に言うと、
うん。
ヒロシさん紹介会で大阪にお伺いしたじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
その翌週に会社から、退職勧奨されるというですね。
え？
マジです。
結構大きな話じゃないですか。
うん。でも、まあ、前からね、やめようと思ってたんで別にいいんですよ。
ほう。
まあ、一応、収録時点では形式上まだ所属しているんで、今の会社という言い方しますけど。
うん、うん。
で、ちょっと、ある商品の販売方針とかでずーっと揉めてたんで。このご時世ですね、品質を落として、値段そのままで売ろうというマクドナルドみたいなことをやりたいって社長が言い出したんで。
虫がいい人ですね。
もう、そんなことやったら、お前、どうなると思ってんだって言ってんですけど、理解されずにですね。
なるほど。
はいはいはい。で、まあ、衝突してたんですが、とうとう社長の方から出てけと言われたんで。
ああ。
出ていくことにしまして。
なるほど。
で、その翌週にはもう次の就職先が決まってるというですね。
よかったですね。
もう、何にも怖いことがなくてですね。
ああ。
なので、まあ、もう、年内は働かないぞと決めて遊んでましたね。
なるほど。年明けから新入社員的なことですか？
そうですね。
なるほどね。なかなかあれですね。不枠にして惑う。
いや、何にも迷ってないですよ。
え、いやいや、その、やっぱりあの、大きな転換点ではあるじゃないですか。
あ、そうですね。まあ、今年毎役来年役年なんで。
はいはいはい。
まあ、そういうことが起こるのかなと。
なるほどね。あれですね。どこぞの坂口智則さんもそうですけど。はい、ポッドキャストやってるサラリーマンは40ぐらいで一度転職をするものなのかしらみたいなことですね。
ジャッシュさんはその気配なさそうですけど。
いやいや、僕もね、だいぶね、会社でね、不満たらたらなってますからね。わかんないっすよ。
いやー、ね、もう何があるかわかんないんで。
僕、先週ぐらいから、まあまあ、仕事しながらもそれなりに喋る人だったのが、
はい、
僕今会社で不満爆発してるので、仕事だけを淡々して全く喋らない人になってますからね。
恐ろしい。
仕事ちゃんとしてますし、そのためのコミュニケーションは取ってるからいいじゃないですか。雑談してないだけですから、むしろ褒めてくださいね、みたいな感じで。何にも喋らずに仕事してますからね。必要なこと以外。
怖い。
もうお前らと仲良しとっても意味ないやろ、こらぐらいの。
ああ、まあまあ、それはわかりますよ。僕もそういう感じでやってましたんで。
うん。
ね、ええ加減にせいやと、数字はちゃんと営業として作っとるだろう、つってですね。
そうそうそうそう。
まあそういう感じだったんで。まあそれでも出てきて、っていうならまあいいわっていう感じで、
うん、ね、僕も6人チームやけどもな言ってこのチームのその件数ベースで見たら3分の1ぐらい俺の仕事なんないかボケ言って、
まあよくある話ですよ。
ね。
はい。気づくとね、できる人にこう仕事が偏っていくっていう。
はいはいはい。
それをバランス取るのも大変なんですよ、マネージャーとして。
ね、ほんで、あれなんですよね。結果的に評価されるのは、アホやけども喋りでタバコよく吸う人とかやったりするんですよね。
日本社会だとそうですね。僕全然評価しなかったですけど。お前サボってばっかやんつって。
そうそうそうそう。お前愛想よってタバコ吸ってるだけやんけ。
そうそう
そ
う。
その分仕事してへんやんって。
飲み会の時が一番働いてるよなっていう。
そうそうそうそう。ね。
そんな感じですよ。
そんな回ではないはずですよ、今日は。
そうなんですけどね。まあまあ、ついつい、久々の登場になるとね、いろいろ時事ネタというか、近況がね、変化するんですよ。
吐き出したいことを吐き出したくなるわけですね。
そうですよ。ついでに欠席も出ましたからね。
カウンセリングか、この場は。
いや、
欠席。
はい。
ああ、何欠席？尿管欠席。
尿管欠席で、はい。もう痛みで息が本当にできないぐらい苦しんでましたね、一日。
あれでしょ、人生で生まれて初めて、おちんちん取りたいって思う時ですよね。
ああ、そっちじゃないですかね。もう、そもそも、その上の段階ですからね。僕に行く前なんで。
あ、
脇腹がめちゃくちゃ痛いっていう。
ああ、僕ちょっと相談なんですけど、
はい。
昔ね、電車乗ってて、
はい。
異常に肛門のちょい上。
はい。
毛孔反できてるあたり、子供で言うとね。はい、その辺に激痛が走って、
はい、
30分ぐらい悶絶した後、スッと消えたんですけど、
はい、
あれひょっとして欠席ですかね。
欠席よりもヘルニアの危険があるんじゃないですか。
なるほど、ね。
骨盤あたりでなんか神経が悪さしてるっていう。
いや、もう5年前ぐらいでそれから何もないですけど、あまり、人生でマックスの痛みやったので。
ああ、多分それ、真面目な話、背骨と多分骨盤のつなぎ目のところがなんかでずれたんじゃないですかね。座ってる姿勢が悪かったりして。
あ、でも僕医者には言われたんですよ。
はい。
何々さんと。
はい。
今回別のことでレントゲン取りましたけども。
はい。
あなたは何番目の骨盤が他の骨より薄いので、ここがほっといても、椎間板がちょっとはみ出てる状態ですって言われたんですけどね。
やっぱり。今の情報だけで分かってしまうんですね、やっぱり。
それやんけっていうね。マジっすか、欠席ですか。
はい。
は
あ、
は
あ
は
あ
は
あ。お酒飲む人は本当に気をつけた方がいいですね。
野菜を取りましょうと。
いや、でもね、やっぱりある程度の年になると出るみたいですね。
まあ、みんな何かしらできてては出たりしてるんでしょうね。
ね。ただそれがこう、うん、ある程度のたまたま大きくなっちゃったのができちゃうとっていうことらしいんですけど。うん、
はいはいはいはい。あれですか、茶こしでしょんべんこしたりしてたんですか。
ええ、そんなことはしないですけど、なんですか、石を取るんですか。
なんか出たことの確認をするために、
はい、
これちゃんと茶こしみたいな渡されてですね、
はい、
茶こしっていうか釣りの時に最後魚すくうやつみたいなのちっちゃいやつみたいな。
タモタモってやつですね。
そうですね。あれにちんちん突っ込んでですね、おしっこピューってしながらそこに石が引っかからないかチェックするみたいなことをやるって聞きましたよ。
あ、僕は全然そんなのなかったですね。
あ、ほんまですか。
うん。いきなりお腹が痛くなって、また、うんうん、まあ、先ほども話したように、もう、仕事や、ね、行ってないんで、家にいたんですけど、
はいはい、
いきなりお腹が痛くなって、最初はまあ、普通に腹痛かなと思って、トイレ行ってたんですよ。
うんうんうん。
朝のね、9時ぐらいだったんですけど、で、うん、1時間ぐらいしたら治るかなと思ってたんですけど、全然治らなくて。で、どんどん痛みがひどくなってくるんですよ。で、しまいにはもう、息もできないぐらい痛くなってきて、
悶絶。
悶絶ですよ。もう、この先はあと意識が飛ぶしかないっていうぐらいまで行って。いや、確かによく聞く救急車で運ばれる人がいるってのは分かる気がしましたね。
はいはいはいはい。
で、ちょっとこう、痛みが収まってきたタイミングがあったんで、そこで病院に行って CT 撮ったら、うん、ああ、意識がありますねと。で、その時、あとはもう痛み止めの薬と、あとそれを排出を促す薬をもらっただけでおしまいですよ。
ああ、なるほどね、はい。超音波で砕くとかもなく。
なく、はい。あんまり砕かない方がいいみたいですね。
あ、そうなんですか。
うん。本当に大きい場合は手術とか砕くとかやった方がいいんですけど、できれば自然に出した方がいいって話で。はいはい、
そっか。変に砕くとトゲトゲなりますもんね。
そうなんですよね。
そっかそっか。尿管大事ですからね。
大事ですよ。
ねえ、いろんなもん通りますからね。
尿管と尿道は男は大事にした方がいいっすよ。
そうですね。ね、取り替えれるんやったら取り替えたいぐらい大事にしたいですね。
ああ、もうちょっとスケールアップしたいですね。
そうですね。もうスタップ細胞に期待するしかないですよ。
ありませんってなっちゃいましたから。
まあ、この間僕はちょっとツイッターにも書いてましたけど、
はい。
ちょっとゆっくりめにできた日があって、
はい。
毎日こんな感じで生活できたらええのにな、仕事もいかんとなって僕が言うて、
はい。
ああ、俺のうんこからスタップ細胞とか見つかったら俺遊んで暮らせんのにな、って言ったら、奥さんからですね、
はい。
そのスタップ細胞で培養できるのはお前だけやって言われて、ほんまやって言ってたっていう。
ああ、あれでも初期化されるからいろんなことに使えるんじゃないですか。
初期化された僕の細胞でしょ。
ああ、なるほど。
あれですよ、みんながスタップ細胞でおちんちん培養して取り替え聞くわ、言うてできるのは僕のおちんちんです
よ。ジャスさんのサイズとか形状とかが非常にこう、大事になってきますね。
そうですね。僕、まあ、そんなに大きくないですから、35センチくらいですか。
ああ、なるほど。
相当見え張ったなっていうね。
もう、そそり立つと、お腹に当たるぐらいですか。
あれですよ、35センチってあれですよ、幅ですよ。
幅幅ですか。もう、
丸太みたいなの。
350ミリだ。
日が地まで戦えるぐらい。ねえ、邪魔でしゃあないっていう。
ついでにそのデータをですね、3D プリンターでこう、うん、作れるようにして、反復してみるってのはどうですか。
それいいですね。そこで見え張るっていいですね。
はいはいはい。
僕のおちんちんを 3D スキャンしたので、3D データを配布しますって、お前、こんなに仮でかないやろみたいなやつ
ね。ろくでらしこさんの隣に並べますよ。
ねもう、しゃいますよ。だから、そんな話をする回ではないというのは先ほども僕も申し上げたはずなんですよ。
いやそうなんですけどね、うん。あれ、僕も下ネタ言わないって自己紹介会で言ったはずなんですけどね。
欠席はね、多分ね、人によったら下ネタって取りますよ。
病気に取ってもらえないんですかね。
萩本欽一だったら、それは下ネタだねって言われますよ。
ああ。
おちんちん想像するからねって。
あ、でも、盲腸とかはどうなんですかね、そしたら。
盲腸はギリオッケーちゃいます。
オッケーなんですけど、でも盲腸の指示の時に反りますよねとか言うと、うん、下ネタってなっちゃうんですかね。
多分ね。
うわ、厳しい。
多分ね、盲腸もね、君ね、虫垂炎って言いなさいとかね。
ああ。大変だな。厳しい。
めんどくさい。
うん、あ、おかしいですね。じゃあ話を元に戻さないといけない
です、ね。元に戻すというかまだ行ってない、
ね。行ってないですか、ね、
そもそもそこにまだ一つも手をつけてない、
ね。あれおかしいですね。
ね、はい、もう、ストレートに言うと N1 でございます
よ。はい、N1 ですね、はい。
うん、はい。ただ、これあれですよ、この流れのまま今からじゃあ評価を言いますって言うと、
はい。
言われる側が嫌なので、今回やるのは指標会です。
はい。
なんで俺の会を評価する前におちんちんとか言うてんねん、お前らってなる。
ああ、そうですね。オナニーしてやって、洗わずに俺の作品触るのかみたいなね。そんな感じですよね。
ぬたぬたなるやないか。
ベタベタで気持ち悪いな、みたいな。
そう。それで褒められてもってなるじゃないですか。
ねえ。ね、アルコール殺菌とファブリーズでね、しっかり消毒しないと。
でも別に精液がついて嫌なのは、
はい、
菌がいるからではないから、あんまり殺菌は必要ない気がするんですよ。
あ、でも、うん、あれって栄養源としてそこからカビとかが発生するんじゃないですか。
そこですか、
ええ、
そこなんですか、ええ、僕はただただ人の精子がつくのが嫌でしゃあないだけなんですけど。
ああ、なに単純にベタベタしてヌルヌルして気持ち悪いという。
いや、精子やし。そこはね、ちょっとね。
ええ、
なんか、汚れ思想みたいなもんですよ。
ああ、なるほど。
ね。あれですよ、汚れ思想がないとぶっかけビデオは見てても楽しくないですからね。
あ、まあ、ね。それ言うと、うん、まあ、清純系とかもね、みんな一応汚れてないはずっていうね、フィクションの世界でみんな楽しんでますからね。うん、そう。
ね、スカトロ好きな人も、2種類いるんですよ、
はい。あ、どっちかなんですか？僕にはもう全然わかんない世界なんですけど。
うんこが汚いっていう意識が転じて、
はい、
そんなことをやってしまっていることに興奮する人と、
はい、
純粋にうんこ大丈夫な人。
え、それは、まず前者はスーパー M ですよね。
スーパー M ですね。
はい。
もしくはスーパー S ですね。
ああ、なるほど。
うん。
後者は
後者は、キチガイ。
ああ、なるほど。
初等教育に失敗した系の人。
まあ、そこ、うん、初等教育なんですかね。まあいいや。
もしくは先天的なやつ。
先天的だと思いますけどね。
うん。え、うんこ食えるっしょみたいなね。え、みんな食えないですか。あ、人それぞれみたいなね。
お前が言うなって感じ
です。そう。お前の振り幅大きすぎんねんっていう。ね。
ああ。
違う、だから N1 ですよ、N1。おかしい、今日。
おかしい。やっぱ年末なんでね、忙しいんで、僕もほら、今大掃除しながら。
あ、なるほどね。今までする時間あったでしょ。
もうめちゃくちゃありましたね。段ボール箱でね、6箱ぐらい捨てましたね、いろんなもの。
あ、なるほどね。はい、あ、捨てたくなる、そんな時は。
はい。
はい。ね、N1 ですよ。
N1 ですね、はい。
ね、デルタブルースさんも N1 に参加しますよ、と。
そうですね。気が向いた時だけ出ようかな、と。
うん、まあまあ、でもね、とはいえ、ね、審査員でね、
はい。
いきなりなんかようわからん人来るのって、評価される側も嫌じゃないですか。
まあでも、テレビの方ですけど、ね、漫才の方で M1 とか見てると、なんでこいつが審査員席にって人いません？
素晴らしいですね。デルタブルースさん、まさに僕もその話を今しようと思ったんですよ。ね、もう、いや、だから渡辺正幸とかはいいじゃないですか。
はい。
ね、あの人はずっとそのコントを評価するみたいなことを延々やってた人やし。
はい。まあ自分も ね、舞台側にいた人ですし。
そうそうそうそう。
まあそういう意味では第一人者と言ってもいいですからね。
だからあっこにいきなりミスター遅れとかおったらおかしいやんってなるじゃないですか。
そうなんですよ。
ね。それ、芸人の世界にいる人っていうだけやんか、みたいな。
はいはい。
それやったら、ね、生きてるんやったら藤本義一ぐらい呼んできたいよっていうことになるわけで。
そうですね。あとは、ま、有名なね、放送作家さんとかね、連れてくればいいのにとか思うんですけど。
でも高須なにがしさんとか来てたらちょっと嫌じゃないです。
ああ、まあ、鈴木なんたらさんでいいんじゃないですか。
余計嫌やわ。
高田さんとかがね、座ってたらいいんじゃないですか。
高田順次じゃない方。
順次じゃない方。順次って一時の時ってあれ違ったと思って。
目ん玉大きい方の人、
ね。そうです、そうです。
はいはいはい。まあ、あの辺はね、
はい、
いいと思うんですけど。いや、だからまあ、デルタブルースさんが、評価する側の人間としてどういうことを評価しているかっていうことを、
はい。
まあ、聞く側、評価される側の人は、それまた評価するわけですから。
そうですね。
そこのところを、まあ、はっきり最初に打ち出しておいてから、
はい。
N1 グランプリということをちゃんとやっていこうと。
はい。
ね、本家の M1 グランプリというのが終わってしまった後で、まだ N1 グランプリと言ってるこの気恥ずかしさは、ちょっと横に置いといてやるわけですよ。
なんか最近いろいろなものがね、なんでもなんたらワンになってるんで、
うん。
うん。やりづらいなってのは思うんですけどね。
そうですね。P1 グランプリから取りましたということにしときますね。
あ、P1 で。
P1 ね。
もう、いっそのことなんか、N1 というタイトル変えちゃいません？
ああ、いや、だからずっと仮ですから。
はい。
いいのがあればそっちにするんですよ。
ですよね。
うん。
なんだっけ、この前もなんか別ので N1 っていうのが被ってて見て、うん、あーとか思いながら、やっぱみんな安易に飛びつくんだな、この手のは、と思って。
もう26個しかないですからね。
そうですよね。
A to G で26個ですからね。
あー、じゃあ数字の方変えますか ?1 じゃなくって。
そんなね、中量級の K1 みたいなことをね。
L の後にピボナッチ数列をこうずっと並べてみるとか。絶対誰も真似しないような。
もう、まあまあ、名前もね、まあ募集はしときますよ。
ええ。
今更変えたりしますから。
コールできる名前でお願いしますって感じですよね。
そうですね。
ええ。いや、本当にこの番組だとコールできないようなの来ちゃいそうなんで。
まあ、平気でおちんちん言うてますからね。
ね、朝から何言ってんですかね、日曜日朝から。
そうですよ、まだ10時半ですからね。
しかもね、暖気でこのネタですからね。ウォーミングアップの状態ですから、まだ僕たち。
そうですよ。今日の収録これまだ一本目ですからね。
ええ。多分リスナーの皆さんはね、もう相当先入ってんだろうなとか思うかもしれないですけどね。
そうです。こんな時間から酒飲む人一人しか知らないです。
僕も今飲みたい。
指標ですよ、指標。
指標です、指標、はい。
指標ですよ。ね、一応ね、僕としては、
はい。
完成度。
はい。
娯楽性。
はい。
情報濃度と。
はい。
まあ、大きいの3つ置いてますよ、と。
はい。
いうことでやっておりますが、デルタブルさんは何ですかという話をしたいなと。
そうですね。一応ね、うん、今4つを軸に考えています。
なるほど。それでも1個減らさんと偏見入れなダメですよ。
はい、あ、偏見入れないとダメなんですか？
偏見は、あれですよ、ワイルドカードなので。
あ、わかりました。じゃあ、
偏見なしでもいいんですけど、偏見なしでやるとしんどいですよ。
まあ、偏見というか、なんで私の、まあ、心に刺さる部分というか。
そうそう、なんか気になったよとか。
っていうところですね。
うん、なんか部分をね。
そうっすね。
逃げとして置いとかないと。
まあ、そしたらあっさりと1個消して3つ。僕の評価基軸なんてこんなものです。
あ、なるほど。まあまあまあ。
軽いですよ。
その辺は、うまくトークの中で軌道修正する能力でどうにかしてください。
はい、わかりました。
はい。
そうですね。まあ、とりあえず、3つ考えています。
はい。
1つが理解度。
うん。
1つが表現力。
うん。
で、1つが、まあ、遊び心。という形にしたいと思ってます。
なるほど。
はい。
はいはいはい。理解度。
はい。
うん。何でしょう。
で、理解度っていうのは、例えば番組の構成だったり、コンセプトっていうのを、うん、まあ大体皆さん考えてラジオをやってらっしゃると思うんですけど。
そうですね。おおむね考えますね。
ええ。これが結構ふわふわしてる番組ありません？
結構ふわふわしてる番組が、結構あります。
はい、ありますよね。そうそう。だから自分たちが何をやりたかったのか、どういうところを目指しているのかっていうのが、
うん、
まあ、できてるかできてないかは別にして、しっかりと理解できてるか。
そうですね。ずれてるはしゃあないですよね。
はい。ネタとかいろいろなものがあってずれたり、あるいはまあ、こうリスナーの反応によって変化していくのはありだと思うんですけど、
その時のノリとかで、はい、今回は N1 の指標会をやりたいって言ってるのについつい下ネタで盛り上がってしまってるみたいなやつね、はいはいはい、
うん、そうなんですよ。だけども、うん、自分たちから崩しちゃってる場合、あるいはダラダラ的になってしまったりとか、まとまりがなくなってたりとか、
てかまあそもそも考えてないとか、
はい、
ああ
そういうのは、単なる内話話の、垂れ流しなんで、
うんうんうんうん、
まあ、ツイッターとかでこう、仲間意識だけでこう、やってるような感じに近い感じになっちゃうので、それはちょっとリスナー側としては、楽しめないなと思ってます、
うん。そうですね。まあまあ、中には面白いのもあるんでしょうけどね。
うん。
うん。
ただ多分それは理解度とかではなくて、単純にトークスキルとか表現力の部分で面白いんだと思うんですよ。
うんうんうんうん。
はい。それは、なので、そこはちょっと切り分けようかなと。
うんうんうん、うん。
なので、まあ、理解度としては番組のコンセプトだったり、あるいは、まあ、番組によっては、その、毎回毎回のネタとか、
うんうんうん。
あると思うんで、そこをどれだけ理解して、まあ、話をしているか、膨らまそうとしているかとかっていうのは、意識していつも聞いてますね。
わざとこういうことちゃんとやろうとしてるよね、みたいなことですね。
はい、そうですね。
うん。
まあ、そこが一応、僕は土台になる部分だと思ってます。
なるほど。
はい。
うんうん、まあそれは大きいですね。
ええ。
うん、
で、二つ目が、まあ今も出ました、表現力。
表現力。
はい。まあ単純なそのトークスキルとかもあるんですが、
うん、
まあそれ以外にも、例えば編集によって聞きやすくする作業っていうのは出てくると思うんですよ。
うんうんうんうん、
音を消す。それからまあ SE などの音を足す。
うん、
あとはまあちゃんとコーナー化するとかで、こうブロックブロックにしているとか。
ははははは。
まあ、プレゼンテーションなので、うん、だと思ってるんで、そういう意味ではこう相手に伝わるように伝えやすくするためにどうしているかっていうのは見ますよね。
トークスキルみたいなものは割と先天的臭い部分もあったりして。
はい。
だからまああれですよね。美人でちゃんとお化粧できてますかみたいなことですよね。
そうですね。
あ、
で、あとはそれがちゃんとこう TPO もあるじゃないですか。
あ、うん。
お葬式に派手メイクはないでしょということでね、わかりやすく言うと。
今は分厚めに赤いルージュを塗るときでしょみたいなことですね。
そうです、そうです、そうです。今はね、もうミニスカサンタのね、格好はダメよっていう。
あ、なるほどね。
はいはい。
今はあの、帯のほどきやすい振り袖みたいな。
そうそうそう、それが大事。それは用意しといてくださいねっていう感じですね。
はいはいはい。そんなね、やつをね、マジックミラー号のやつをね、
はい、
先週ぐらいに見ました。
ああ。どうしたんですか、ジャスさん。46歳中年のお父さんとこうデートしたりとか。
そうですね。
AV 見たりとか。なんか溜まってるんですか？
なんでしょう。人生に悩んでるんですかね。
ああ。あれ、ひょっとして幼稚帰り
投げやりなんかもわかんないですよ。で、
まあ、三つ目が遊び心ですよね、うん。要は自分の好みの部分を遊び心という形でいつも楽しんでるんで、
はいはい、
まあ、基本的にこう、素人さんのやってらっしゃる番組が来るのを前提に考えてるんですけど、
うん、
そうすると素人さんが、要はギャラが発生しない分、うん、まあ、自分の持っている技術だったり、時間だったりっていうのを、うん、ある意味、こう、言い方悪いですけど、金銭的な生産性のないものに費やしてるので、そこはもうどれだけじゃあ遊んでいるのと、本人が持っている技術とか知識とかをどれだけ、うん、まあ、いい意味で無駄遣いしてるのかっていうのは僕好きなんですよ。
うんうんうんうん。
例えば、ジャスさんが無駄にガンダムの知識とかこう披露してるのは聞いてて楽しいんですよ。
あれで、僕で、ね、普段からですけどね。
でも、それをこう富野義行が下り顔で言うとムカつくんですよ。
下り顔していいはずの人なんですけどね。
いいはずなんですけど。
あの人多分世界で一番下り顔していいはずなんですけど、ね。
いいんですけど、うん、でもお前その世界ちゃんと作れてないやんって突っ込みたくなるんですよ。
松崎何菓子とかが作ったでしょ、大半みたいなね。
はいはい。ガンダムのフォルムは、いや、 お前そこまで言ってなかっただろ、作った時は、とかよ。大河原さんに全部丸投げだったんじゃないのとかさ。
確かにビグザムとかのデザインは割とそのまんまやけどやな、っていう。
そういう感じなので。まあ逆に素人さんならではの強みというか、面白さをどれだけ出していただいてるか。
うんうん、あれですよね、割とだから、もっと言うと本来ここに注力しないよね、みたいなところに、
はい。
頑張っちゃってるみたいなところって好感持つじゃないですか。
そうなんですよ。
それって素人だけではなくて、プロでも同じで、
はい。
伊集院光なんかがね、
はい。
最近は全然そんなことないですけど、
はい。
一時は CM 前のジングルであったり、
はい。
ああいうところで、音声をめっちゃ頑張って作ってたりですね、
はい。
あと、金にならないポッドキャストで陰影本編2時間やった後に1時間ぐらい喋ってたりとか。
ありましたね、昔ね、そんな時期が。ね、
今精神的にだいぶダウナーなので、
はい、
その辺やってくれないですけど、そういうことやってるっていうのも同じように好感持つところではありますよね。
そうなんですね。だから、うん、多分あれだけ伊集院の話で言うと、
うん、
ポッドキャストの部分ってお金はギャラは基本的に発生しないはずなんですけど、
そうそうそう、
無駄にやったりとか、あとは後輩芸人呼んできて、うん、その人たちのアピールも兼ねつつ、うん、無駄話をしてるっていうのが逆に面白いんですよね。
そうそうそう。だからね、そのジャンクの並びで言うと、
はい、
南海キャンディーズの山里さん、
はい、
はい、これがポッドキャストの部分で喋るよみたいなことやってるのは、多分伊集院光がやらなくなってるから、じゃあ俺そこやろうっていう意識でやってるかなって気はしますもんね。
ありますよね。山里さんとか、うん、バナナマンとかはかなり意識してやってる感じがありますよね。
うんうんうんうんうん。
普通に1時間ぐらい喋ってますもんね。
うん。だから、もしくはあれですよね、著作権に触れるから言うてですね。
はい。
ヤマトの話をしてるときに BGM 本当はかけたいんだけれども。
はい。
かけるとお金発生してしまうからいけないと。
はい。
で、僕が一人でですね、部屋でですね。
はい。
って言うてるやつをですね、取って薄く流すみたいな、そこの無駄な頑張り感ですよね。
そうですね。そう、うん、そういうところですよ。
僕嫁さんに言われましたからね。風呂場に聞こえてたでって。あんたヤマトのBGM 歌ってたやろ。何やねっていう。いや、あれはですね、って言って説明するっていうことをやってましたから。
大事ですね。
ね。
そうそう、そういうところってあると思うんですよ。例えば音源とかも普通にフリー音源、
うん、
手に入れるのとかも結構大変だったりすると思うんですよね。
うんうんうんうん。
著作権があるんで、そういうところとか頑張ってらっしゃる方とかね、やっぱり評価したいなと。
言い換えると自分の作品に対する愛情が溢れてるかどうかみたいな意味合いにもなりますよね。
そうですね。
ああ。楽しんでる感とかね。
そうですね。うん、あ、この人編集好きなんだなーっていうのとかね、聞くと伝わってきますから。
そうそうそうそうそう。こいつ投げやりやなーみたいなのも伝わってきますからね。
ありますね。はい。別に誰とは言わないですけど。
誰とは言わないです。僕一個思い浮かんでるけど、そこの名前出すと揉めるからやめときます。
ああ、僕いくつも思い浮かんで、もう聞くのやめたってなるのが。
ねえ。まあ、その基本的にはその3つですか。
そうですね。
はい。だから、理解度と。
はい。
何でしたっけ？
表現力。
表現力。
はい。それとまあ、遊び心というか。
遊び心。はい、で、これに、まあ、ね、他の人もそうですけども、偏見というワイルドカードがありますから。
そうですね。
この3つで取りこぼしたところは、そこを満点にしておくことで言い訳にするっていうことができるわけですよ。
はい、そうですよ。
ね。
僕のところにお金を送ってきたら、偏見100点とかね。
ね。まあ、この評価軸でね。
はい。
ちょっと次回から。
そうですね。やらせていただきたいと思います。
やっていきたいと思いますので、あれですね、当初評価軸で一本いけるかいけないかというですね。
はい。
心配事を二人でお話ししてたわけですけども。
はい。
下ネタを言ったおかげでちゃんと30分ものになりましたよ。
いやもう前半どれだけ膨らまそうかとですね、必死で考えてましたよ。
僕ね、考えてなかったんですけどね。単に下ネタ言ってたら楽しくなってたから下ネタ言ってただけなんですけど。
僕もう年末にバカなこと言ってる中年二人っていうのが、なんかそのシチュエーションが楽しくって。こんな朝から。ちなみに音声には載ってないと思いますが、うちの奥様は当然日曜日の朝なんで、
はいはい、
お掃除をしたりとかいろいろしてらっしゃるのに、旦那はこんなことやってるっていう、はい。
そうですね。仕事辞めろも言うて家におるくせにと、
はい。あ、でもね、奥様満足してるんでいいんですよ。あ、
なるほど、なるほど。
いろいろとね、所得の方とかが増えるの確定してるんで。
あ、よかったですね。
うちの奥様逆に早く転職しなさいと。
今からでも行きなさいと。
はい。早く稼いどいでと。
なるほどね。
はい。
まあまあまあ、そんなですね、人生の転機を迎えた方の感想ではなくてですね。
はい。
N1 の次戦とか
。ぜひぜひお願いいたします、
うん。そうですね、メールをいただければと思うので、メールアドレスはmail@sgmx.info。 スペルは mail@sgmx.info までよろしくお願いしますと。
はい。ナイスドライブって感じですか。
あと最近言うの忘れてましたけど、ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムですと。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。